前回からの続き。
格闘ゲームブームの時は確かにそういうリアルファイトみたいなね、ちょっと荒っぽいところもいっぱいあったけど、格闘ゲームのおかげで本当のゲーム好きの人たちがゲーセンに集まるっていう風潮も出てきたんじゃないかな。
あったと思うよ。でね、時期っていうのは分かんないんだけど、ゲームセンターのゲーム筐体って、まあ、格ゲーとかだったらそんな大きいもんじゃないんで、ずらーって横並びになってるんだけれども、あのどれぐらいの時期だったか、何のタイトルだったか、やっぱ画廊伝説系だったと思うんだけどね、どでかいモニターのでっかい画面で1対1でこう横並びで向かい合いじゃなくって置いてあってコントロールする台だよね、ゲームパッドの台が置いてあって、前にほんとでっかい映画館みたいなモニターがあって、ギャラリーが見れるような台っていうのがあって、
面白いですね。
そう、のびのびギャラリーも見れますよみたいな、なんかあれってすごい時代感だよなってやっぱ思うんだけれども、やっぱりね、確かにこう普通の筐体でも周りに人がたかってたりすることってやっぱあったりとか、人気のタイトルだと順番待ちでコイン置いてたりするんだよね。
うん、そうだったそうだった。
漫画であったと思うんだけれども、うん、ハイスコアガールだったんじゃない、うんうん、
あったあった、ハイスコアガールね、うんうんうん、あの感じ
ね、ゲーセンの歴史をあれで勉強できると思うんだけど、あれマジでああだもんね。
マジなんすか。
結構リアルなのよ、あれ。
リアルだね。あのまんまの風景だよね、ほん
と。ね。ワクワクと狂気が入り混じった感じがあったなって。でもそんな危険ってほど危険でもなかった気もするけれど、運が悪いとね、変なの絡まれるって感じ
だ、
ね。
でも格ゲーのおかげで、すごいゲーセン華やかだったね。その後、まあ、いろんなゲームに続いていくけどね、ダンスダンスレボリューションとか、音ゲーだったりとか、うんうん、プリクラだったりとか増えてきてね。だからすごい一般的な、場所になっていくっていうのが、僕ら思春期の年を重ねていくのと同時にどんどん並行で進んでいったんじゃないかな。
進んでいったと思うよ。本当に人気っぷりっていうのがわかるなと思うのが、セーラームーンってあったじゃない、はい、あるじゃない、はい、今もあるのかな、美少女戦士、
美少女戦士セーラームーンね、うん、
セーラームーン少女漫画だよね、要は、
うんうんうん、
セーラームーンですら格ゲーになってたから、ね、
あ、なってたね、そうだそうだ、そう、うん、なってたなってた、何でもなってたね、
なってたのよ。
確かにそんなゲームまで格ゲーにすんなよっていう作品までなってたしね。
なった、ガンダムになったからね、格ゲーに。
その後の世代に分かりやすい話で言うと、三国無双流行ったじゃない、
はいはいはい、
めちゃくちゃ流行ったら、そ、ね、それこそさ、北斗無双も出ればワンピース無双も出たじゃない、ああいう流れと一緒かな、何でもそれの、それと似たような感じで何でも格ゲーにしちゃうみたいなノリになってるっていうか、うん、まあそうやって何でもかんでも格ゲーになっていって、まあいろんな各社がヒットさせようと必死になって
、必死になったね。
で、そんな中でまあ SNK のいろんなゲームが出てて、俺は全部好きでやってたんだけど、ワールドヒーローズとかさ、覚えてる？
あ、大好きでしたよ、僕。ワーヒーでしょ？
ワーヒー、そうそう、ワーヒーっていうのは、あの、キャラクターが今度は世界中の、英雄たちが戦うっていうゲームなのね。それこそ、チンギス・ハーンって出てきたりとか、キャラとか、ジャンヌ・ダルクとか、そうそうそう、あと、ジャック・ザ・リッパーも出てたよね。俺、ジャック・ザ・リッパー扱いだったんだけど、そういう、まあ、いろんな、アイデアで新しい格闘ゲームが出てきたんだけど、その中で俺がめちゃめちゃハマったのはね、ストリートファイターシリーズと並行でカプコンからもう一個別のゲームが出るのね。これがね、ヴァンパイアっていうゲームなんだけど、格闘ゲームで。
いや、ヴァンパイアはね、すごかった。
これ大好きだったんだけど。
もうね、僕、絵がね、好きだったからね、うんうん、なんだこれはと思ったもの。アニメーションみたい
ね。世界中のさ、ヴァンパイアだとかさ、雪男だったりとかさ、それからシリーズが進んでいくと中国のキョンシーだったりとかさ、そういういろんな怪物っていうのが集まって戦うんだけど、これがちょっとね、ディズニーチックな雰囲気なのね。
ちょっとね、
ダークサイドなんだけど、絵柄のキャラクターとかもどこかディズニーチックで、それでアニメーションのさ、戦ってる感じが、いわゆるディズニーアニメみたいなヌルヌル動くのね。
そうですね。
ね、
かった。
で、その世界観の中で格闘ゲームができるっていうので、すごいこれは面白いゲームだなと思って、俺ハマりまくったんだけどね。で、それでカプコンはストリートファイターシリーズ以外にも、そういう新たな格闘ゲームっていうのを作り出していくんだけど、その時に、多分同じ時期に出た SNK の次の手が、吉田くんも知ってるザ・キング・オブ・ファイターズっていうゲームで、今までいろんな格闘ゲーム作って出したわけじゃない、 SNK も。それを今度一緒くたにして一つのゲームでもう作品の枠を超えて叩かれるようにしちゃおうみたいなゲームが出たのね。です、これも大ヒットして、まあこのシリーズ未だに何作目になるか分かんないけど、未だに新作出てるもんね、すごいよね。
いろいろあったタイトルだけどね。
ねえ、まあいろいろあったらしいけどね。俺は途中から離れて分かんなくなるけど、ここら辺までが多分僕らの知ってる 2D 格闘ゲーム全盛期だと思うのね、うんうんうんうん、一番盛り上がった時期、うんうんうん、ああそれでそうだそうだ今も続く作品があるわ、うん、でこの時にキングオブファイターズっていうゲームで、まあ現代の格闘キャラクターは全部一つのところにまとめてゲームにしたんだけど戦えるっていう、うんうんうん、また別に今度はサムライスピリッツシリーズも出すんだよね、
う
ん
う
ん、
好きでしたよ。サムスピパチンコで知ってる、
うん、全部パチンコだよこのゲームも今まではぶん殴るっていうさ素手の格闘だったんだけど、うんうんうん、刀を持って戦うとかまた新境地になってすごいワクワク感がさらに広がるみたいなねパターンが、
うん、そうこれはね本当に僕好きで面白かったけど、まあ、下手くそだったんでね全然やり込んではいないんだけども、なんかうまいこといくと通常攻撃の切りとかがうまい具合に入るとめっちゃダメージ入るのね。
ああ、わかるわかるわかる。
いい感じに入ると、なんかどういう調整だったか詳細覚えてないんだけどさ、なんかこう、クリーンヒットみたいなことがあるわけよ。普通に戦ってても。うん、必殺技とかじゃない、そう、大切りみたいなのが、綺麗に入るともう、半分以上こう、一気に HP 持ってかれたりとか、なんか駆け引きがね、すごかった気がする
から。そうやって新しいゲームどんどん出ていく中で、この時にさ、さっき吉田くんが前に言った、もう一つの格闘ゲームの走りっていうのが出てくるんだけど、この時代くらいに出たんだよね、初めて。あの、世の中がさ、それこそ、プレイステーションの1とかさ、セガサターンとか次世代戦争っていうのが始まって、今まで全部 2D なゲームだったわけじゃない。それがポリゴンっていうものが使えるようになったから 3D になっていった時代なんだよね、今。ここら辺が。で、その時に、まあ今までの格闘ゲームって全部、まあ二次元 2D のゲームだったんだけど、うん、3D で格闘ゲームを作ってみようっていう流れでできたのが、初代の多分バーチャファイター。
ね
え。
バーチャファイター。
いくらこいだね。
バーチャファイターってセガが出したゲームなんだけど、これが、3D で表現された格闘ゲームなんだけど、ただゲーム性自体も別に 3D にして、見た目が 3D なだけで操作感がいわゆる 2D のストリートファイターシリーズみたいなのと一緒なっていう感じじゃなくて、やっぱ 3D ならではの操作感も持った全然別の格闘ゲームとして初めて誕生したのね。だから 2D ゲームってさ、当時だったらやっぱジャンプしてバシッてやってっていう、その口で説明するの難しいけど、ワンラインだったのね、基本的にね。まあシステムでいろいろ2ライン制とかある、ガロ伝説シリーズとかあるんだけど、一つのライン上で戦ってるっていうゲームだったわけじゃない。なので 3D になって横の概念を作って出してきたのね。だからそれがバーチャファイターとか、その後に出る鉄拳っていうシリーズは、そっちのシステムを活かしていって作ってたんだけど、3D ならではのね。だけどこれはある意味全然別の流れとしてその後進んでいくよね。
そうだね、操作感違うしね全然。
だから 2D 格闘ゲームファンっていうのと 3D 格闘ゲームファンっていうのはここら辺で分かれていったんじゃないかな。
なんかちょっと今の話全然差が分かんなかったんだけど、
うん、ちょっと説明難しいな。やったことない人に説明すると難しいな。やったことある人にはもう明確な違いだけど、
うんうん、すごい大雑把に言うとリアルな格闘技みたいな動きを複雑な操作でさせる、うんうん、ゲームになっていったと思うんだよね。前後ろっていう概念しかないから 2D の格ゲー
だと。そうだね、前後ろジャンプの概念しかなかったもんね。
そうそう、でも 3D だと奥に避けたりとか手前に避けるっていうのもあったりだとか、しゃがみキック、タッチキック、タッチパンチとかじゃなくって、こう立ち上がる途中でパンチを入れることによってこうボディーブローみたいなのが出るとか、なんかとりあえずね、なんかこう複雑化していったんだよね、操作が。地味で複雑なゲームに。そう、地味なんだよ、だから絵的には。波動拳みたいになんか飛び技がピョンって出るわけじゃないし、バーチャファイターって。ただ本当のなんか格闘家同士が戦ってるようなね、リアルな戦いっていうのを再現できるようなゲームだったと思う。最初見た時だからね、今見れば段ボールのポリゴンみたいな感じなんだけれども、なんだとっていう、本当結構びっくらこいて、絵じゃない、なんて言っていいんだ、あの感動伝えるの難しいね。
難しいでしょ。
僕らの頃はないところから初めて見たから、びっくりしたんだけれども、なんか現実が中にあるような感覚っていうか、
そうだ、そうだ、そうだ。
絵じゃなくって、絵じゃないみたいな。
それこそさ、今見るとバーチャファイター1なんて、カクカクだけどさ、当時はよく漫画でさ、バーチャファイターをやりに行くところとかの、あの風景が描かれると、まるで実写じゃんみたいな、本当の人が戦ってるみたいみたいな感想が出てきてたね、当時の感覚で。
なるほどね。
そういうゲームが出てきながら、 本当にその 2D と 3D っていうのが同時に出てきて、どっちもめちゃめちゃ流行って、それぞれのプレイヤーがいてなんだけど、新作がいろいろその後もいろんな会社からいろんなゲーム出るごとに、やっぱその 2D と 3D の感じが混ざったようなゲームが出たりとか、
そうだね、
それとか 3D は最初リアルっぽいのをすごい追求してたんだけど、そこがもっとド派手なものを追求していくようなものが出たりとかね。
ね、
だからまだこの時はもうゲーセンも本当にさらに 3D 格闘ゲームも出てきて、 2D ゲームか 3D ゲームの格闘ゲーム全盛期がバンバンまだ続いてたよね。でこの頃からもう本当に何でもかんでも格闘ゲームになってきて、僕らがちょうど高校生丸ごとぐらいの時はまだずっとその流れが続いてたよね、でここからちょっとまあゲーセン事情になって格ゲーだけの話じゃなくなってくるんだけど、この頃にね、多分ね、最初の、なんだっけ、あの、音ゲーの初代。
ビートマニア。
あ、そうだ、そうそうそう。この頃にさ、最初のビートマニアとか出たよね、音ゲーの。
うん、うん。
吉田くんはビートマニアとかは知ってる？
全然わかんない。
あ、わかんないんだ。
パッケージとかは見ればわかると思うんだけど、どんなゲームかとかも全然わかんない。
この頃は90年代でしょ？それこそさ、ヒップホップっていうものも、流行ってきて日本で、
あ、
それで DJ っていうものも日本で認知されるようになってきた時代なのね。でその頃にやっぱ DJ って言ったらまだ今の完全パソコン上 DJ っていなくて、まあ、いわゆるアナログレコード使う DJ っていうのがほぼだったのね。でその、アナログレコードのキュッキュッってやるイメージだけがすごい強かったの。なのでビートマニアっていうゲームはボタンで流れてくる音を、まあ鍵盤みたいなんで、疑似鍵盤みたいなんで、まあ音ゲーとして合わせて叩きながら、要所要所でそのスクラッチできる板みたいなのが、レコード板みたいなボタンというか回せるのだけ別であって、ボタンを押してずっと鍵盤叩いていきながら、要所でキュキュってやる。入れるみたいな感じのゲーム性だったのね。なんか疑似 DJ ゲームみたいな感じかな、体験ゲームみたいな感じかな。でそれが大ヒットして、さらに音ゲーっていうものもゲーセンに入ってきて、そこから女の子にはプリクラだよね。
プリクラね、そうだね、
でプリクラも流行って、初代のプリクラが出たりとかして、女の子はみんなプリクラ取りにゲーセン来るようになったから、それこそオタクは格闘ゲームやりに来るし、音楽好きの別のオタクはビートマニアやりに来るし、
いやいや大事なものが、
で女の子はプリクラ取りに来るしで、かなりゲーセンって開けた社交場になっていったのね。
高校生でしょ、高校生ぐらいの頃でしょ。
そうそう、それぐらいの
時。いやもうプライズ系だよ、クレーンゲーム。
あ、クレーンゲームもそこに入ってきた。
ちっちゃいお人形も狂ったように集めてる子とかいたもの、友達で。
その頃になるともう格ゲーの喧嘩は起こってたけど、たまに、もう不良のたまり場っていうよりかは、不良からオタクまでみんな集う社交場みたいな感じになってたよね。
ね、なってたと思う。
ね、だから今ではさ、居酒屋しかない田舎の駅前もさ、すげえゲーセンあったもん当時。
あったな。
そうなんだ。
これは人の往来が本当に激しかったな。若者たちもひしめき合ってたし。
だからゲームセンターまだネットもないからさ、家で対戦もできないから、ゲームセンターが一番勢いがあって華やかだった時代になるんじゃないかな。今思い出すと、そうやって広がっていろんな方向に広がっていって、それこそ、あ、もう一個言っとかなきゃいけないのは、そうか、音ゲーもさらに広がっていくもんね。
広がるよ。
まあ最初の初代ビートマニアが出て、ビートマニアが大ヒットして 2,3 みたいなゲームが出てきたら、今度それを全身で表現する方に行こうって、ダンスダンスレボリューションみたいなゲームが出てくるわけじゃん。
ああ、なるほど、なるほど。
足のステップでいけるみたいな。で、今度はそれの足としてギターマニアも出たでしょ。
ああ、はいはいはい。
ギターを弾いてる風なコントローラーで、いわゆる音ゲーをやるっていうゲームも出れば、俺地味にすごい好きだったんだけど、今度はそれをドラムのね、セットみたいにしてさ、叩くドラムマニアまで出たでしょ。
その辺から分かってくるわ。
分かってくる。そこら辺からだんだん吉田くん世代にも被ってくるんだな。
ね、太鼓の達人とかもね。
あ、そっか。それをさらに多分ドラムマニアまで行くとマニアックすぎるから、そこを一旦、誰でもできるというか、誰でも親しみやすいゲーム性重視にしたのが多分太鼓の達人とかだよね。
そのコアな音ゲーって多分まだ続いてて、その後も今やもうどう操作してるのか分かんない音ゲーになっている。
あ、そうそう、俺今の音ゲー全然やり方分かんなくてさ、
わけ分かんないよ ね、あれなんだそれ。
ビートマニアとかはね、俺も好きでやってたけど、ね、今の音ゲーもやり方分かんないんだよ、
ね、分かんないよね。
ね、だからそうやってどんどん、まあ格闘ゲームだけじゃなくていろんなゲームでゲームセンターが賑やかになってきたんだけど、まあ俺はひたすら格闘ゲームやっぱ好きでやってて、でストリートファイターシリーズもその後ストリートファイターゼロシリーズっていうのが始まって、やっと本当完全新作出たのね。
懐かしい。ゼロになっちゃったの。
あ、実はこれ裏話があって、 あのカプコンがストリートファイターむちゃくちゃヒットしたでしょ。でスーパーストリートファイター2っていうゲームまで出して、まあスト2はやりきったと、まあ、最後 2X までいったのかな、うんうんうん、もう何作も出して、うんうんうん、でついに新世代の完全新世代のストリートファイターを作らなきゃって3をやっぱ開発してたらしいの、
はいはいはい、
だけど完璧を求めすぎてかなり難航したらしいのね、うん、いくら開発期間かけても、まあ、完成にたどり着かないと、
うんうんうんうん、
でその間を埋める形でストリートファイターシリーズを作ったベテランたちは3をずっと悩みながら作ってる中で若手に別の過去のシリーズを作らせたらしいのね、
うん、
主人公のリュウっていうのとケンっていうのがいるんだけど、まあ、そのストリートファイターのキャラクターにね、それの若かった頃みたいなノリで新作を出すっていうのを若手たちに作らせたのがストリートファイターゼロシリーズだったらしいのね。でこのゼロシリーズっていうのが結構そのアニメーションの感じとかが、まあ、の前に言ったヴァンパイアシリーズにちょっと似せたぬるぬる動くアニメっぽくなってて、
そうそうそうだよね、
これはこれですごい僕らもねなんかすごい新しいストリートファイターできたっていう感じで楽しかった、
うんうん、
でこのゼロシリーズもだいぶヒットしてて、もう今回はどっちかというとストリートファイター中心で、まあもし SNK の方は SNK 界っていうのを作ればいいとは思うんだけどまあ伝説のゲーム機ネオジオっていうのを出した会社だからね、ネオジオの話はちょっとしたよねどっかで、
うんうんうん、
でそのストリートファイターゼロシリーズも楽しんでたんだけど、やっぱそこら辺がずっと行ってる間にちょっと格闘ゲームの盛り上がりが冷めたぐらいになってきたのかな、うんうんうんうん、出すぎて、で格闘ゲームの本当の一番のピーク過ぎた頃に、悪かったことにその時にストリートファイター3がついにできて出ちゃったのね。
出た。
これが1997年らしいよ、僕らもろ高校生、
高校生だったんだ、
ようやく小学1年生ですわ
だよね、
わかんないわけだ、
うんうんうん、
でその時はもうかなりさ、うん、3D ゲームが全盛期になってたっぽいのね、
うん、
それこそバーチャファイターは3とか4とか出るぐらいだし、まあもう一個の鉄拳っていうのは3とかになってて、あとあれも出てるか、
うんうん
うん、デッドアライブっていうシリーズも出てるって、
ああ出ているか、
ちなみにこのデッドアライブって結構真面目な 3D 格闘ゲームだったんだけど、うん、女の子のキャラが可愛いっていうので割と注目を集めちゃって、
うん、
でそれで女の子のキャラがどんどん増えていって、それで女の子のキャラが3D ですごくリアルにおっぱいが揺れるとかねでそっちばっかりでヒットして、その可愛い子たちがバレエをやっていろんなコスチューム着せれるよっていう別のゲームにまで発展するっていうね
なったね、
なんだっけ名前忘れちゃったけどさ、デッドアライブのそのバレエやってんだか分かんないけど、バレエをやりつついろんな水着とか着せれ
る
やつ
さ、なんだっけあれタイトル、みんなエロバレエって言ってたから、
そうそうエロバレエ
なんていう名前だったっけな、
あれそうなんだ、デッドアライブ発祥っていうか、
そうそうそうそう、う
ん、なんだ、
なんかエロバレエっていう通称だけですごい有名だったよね、うんうん、だからそういうのが出てきたから、うん、やっぱ 2D 格闘ゲームっていうのは一回下火になったタイミングで、
うんうん、
まあこれってさ、いろんなゲームでもこの時代間でこういう失敗多かったんだけど、
うんうん、
ストリートファイター3っていうのは 2D のドット絵の極みみたいな職人技みたいなゲームを出したのね。で、それでさらにまあいろいろ不満もあったりとかして、まあ一回仕切り直ししたから新キャラで過去のキャラが使えなくなりすぎたりとかして、
うんうん、
キャラ結構入れ替わったりとかしてそれが不満でとかもいろいろあったんだけど、
うんうんうん、
まあ最後、評価は高くなるんだけど、やっぱ2のようにみんなが飛びつくゲームにはなんなかったのね、
うん、
だからもうマニアックな人のゲームになっちゃったのかな、この頃に格闘ゲームって、
うん、
だからこの3って僕らの年代でも2むちゃくちゃやったけど3知らねえもうっていう人結構いるだろうね、
出てたんだみたいな ね、
うん、でこうやって90年代が終わると同時に多分マニアックなゲームになっていったんじゃないかなと思って、ストリートファイターとか格闘ゲームって、うんうんうん、まあ、この他にもさ、喋ろうと思ったらめちゃめちゃいろんな作品あるんだけど。
あるね。
まあ、言い出したらキリがないから、もう、それはまた今度別の回で個別にやっていけたらなとは思うんだけど、だからここで、そうか、俺もさ、改めて自分の育っていく流れとさ、自分がハマったなっていうゲームと自分の思い出と年表を今ちょっと見てるんだけど、やっぱ僕が高校卒業するぐらいと同時に、まあ、本当のピークは過ぎてんだなってのがわかるわ。90年代と同時にね。
そうだね。
なんか、周りにやってる人いなかったっすもん、友達で。
もう、
だから、
10年違うってそこまで違うんだよね、やっぱ流行りが。
スマブラでしたね、もう。
そうか、よりそうカジュアルで爽快感はあるけど、いわゆるスト2みたいな操作感ではない 格闘ゲームになっていってんだね。
そうそう、64で出たスマブラをみんなでやってましたね。
そうなのか。
いやだからそう考えるとさ、90年代とともに格闘ゲームは一つのピークを超えていくんだなと思うとさ、ビジュアル系と一緒だなと思って、
まさか、
ね、ビジュアル系会の時話したけど、あれもさ、最後俺のまとめがさ、ね、90年代とともに去っていったっていう流行りだったじゃん。
ブームはね、
ね、ブームはね、まあ残ってはいるんだけどね、
うんうん、
いわゆる社会現象としては落ち着いちゃったっていう流れだよね。
そうだね。
まあ、ちなみに1999年にさ、ジョジョの奇妙な冒険の第3部の格闘ゲームがカプコンから出てるんだけどさ、これめちゃめちゃ面白かったんだけどね。
あれ面白かったね。
これちょっと格闘ゲーム好きはやってほしいなと思うんだけどね。
てかマジで2人格ゲーめっちゃやってますね。
いやむちゃくちゃ俺はやってるし、このブームが去った後も、うん、それこそ20代に入ってからも、
うんうん、
多分俺定期的にめちゃめちゃやり込んでるわけじゃないんだけど、
うんうん、
なんかのタイミングでちょっとゲーセン寄ってみようかなっていう瞬間がたまにあったら、
うん、
絶対そこで入って、あ、何々の新作あるって言ってずっと格ゲー多分やってたもん。格ゲーしかしてないね、ゲーセン行ったら。
そう。
だからそこで初めて知ったゲームとかあって、だから多分ね、20代の頃はまだなんやかんやで格ゲーはあったのね、ゲーセン行けば。
うんうん、
で、20代の頃行ってはやるけど、その通ってるわけではないけど、行ったらやるみたいな時期があって、
うんうん、
で、行かなくなってしばらくするけど、なんかのタイミングでゲーセンによると、また格ゲーをちょっとやってみるみたいな流れでずっと来て、で、最近それと同じように、久々ゲーセンでも寄って格ゲーでもやるかと思ったら、ついに格ゲーが消えてなくなってたっていう時代に入ったんだよね。
あ、もう全然ないんだ。
なんか全然なかった、一個も。
マジでか。
多分、そこに特化して、そういうお客さんが好んでいくとこ、頃にはまだ格ゲーってあると思うね。
うん、そうだね。
確かに大阪にもね、めちゃめちゃ格ゲーがいっぱいあるゲーセンあるはずだから、昔ながらのみたいな感じで。
あるある。東京にもね、うん、あるよね。高田
だ。そう考えると吉田くん世代が2000年代に入ってからっていう世代になると、
てかゲーセンがなかったっすもん。
あ、そうなんだね。
そうゲーセンに行く文化もないしね。
考えらんないね。
増えなかったっすね。
そうか、知らないんだ、吉田くんは。
ウォ
ーザードも、プライマルレイジも、ダラク天使も知らないんだね。
知らない。なんだって。
ウォーザード、プライマルレイジ、ダラク天使は僕の好きな格ゲー。
マニアックなもんね、それ。
ちょっとマニアックなんだけどね。ちょっともう打足なんだけどさ、僕ね、格ゲーがあんまり得意じゃないし、まあ、下手だからっていうのもあったんだけれども、あとはまあ、コミュニケーション能力もないんで、人怖いし、知らない人と戦うの怖いっていうのもあったんだけれども、でもゲームとしての一番の理由っていうのはね、僕ね、RPG が好きで、成長しないっていうのが好きじゃなかったの、ね。
ああ、なるほどね。
競技性が高いわけだよ。だから、サッカーとか野球みたいに。その中でね、こう、これもカプコンさんなんですけども、1996年稼働したウォーザードっていう格ゲーをね。
懐かしい。
レベルがあるんですよ、なんと。
あった。
ね。ちょっとシステム忘れたけど、なんかレベルがね、こう、経験値かなんかでレベルを割り振ってね、防御力とか攻撃力とか、うんうん、あとアイテムとかもあったのかな。
あ、そっか。
なんかちょっと、
ね。武器とか使うもんね、あのゲーム。
そう。RPG っぽい要素があってすごい好きだった記憶がある。
ああ、でもこれ続編出てねってことは滑ったな、きっと。
滑ったんだろうね。すごい、なんか面白かったっていう輝かしい記憶があるん
だけどな。これは変わったゲームだなと思った、当時の格闘ゲームからすると。
これね、ウォーザード面白い。で、プライマルレイジはね、リアルな恐竜が戦うゲーム。
そうだ。そうだ。格闘ゲームだけど、ついに人間でもなくてね、恐竜が戦う格闘ゲームだったね。
リアルなね、恐竜が殴ったり
か。確かに、こういう変わったゲームもあったね。
かね、こんなわけのわかんないゲームができちゃうぐらいに、格ゲームだったよな、
う
ん
うん。そうだね。
で、実際、6やってみてどうなんですか？
じゃあ最後、ちょうどいいわ、うん。そんなストリートファイターシリーズの最新作6の話をちょっとして終わろうか。
はい。
いや、それこそ、ストリートファイター6買ってみて思ったのは、うん、本当に真面目に真面目になんだけど、この一回ブームが終わった格闘ゲームをもう一回みんなにやってもらおうっていう熱がすごいゲームだった。なんか、それこそ、僕らはさ、そのコマンド入力必殺技っていうのがもう新しすぎてハマったから、もう慣れてるのね。だから全然もう感覚としてなかったんだけど、まあやったことない人ってこんな操作感とかわかんないよなっていうのは思うのね、うん、それこそ俺もさ、プロゲーマーの人みたいにコンボ覚えたりとかもめんどくさいからしないんだけど、うんうんうん、パンチとキックだと1フレームキックが勝つからこう出された時はこうとかっていうほどまでやんないしねもう大味にやるだけなんだけど、
うんうん、
だけど本当の初歩の初歩も慣れてない人がやるっていうのも見据えて、本当に操作感もね、本当ボタン1個連打でアクションゲームみたいにバンバンコンボ出せる仕様とかも できて、それか往年の格闘ゲームファンができるように、本当に昔ながらの操作感とか、どっちもできるようになってて。で、なんかダメージ率がやっぱ操作が難しい方が多く設定されるのかな。だからみんなでもう一回格闘ゲーム、いろんなタイプの人ができるようになってるっていうのが面白かったなっていうのと、あとね、初めてなのが RPG みたいなものついてた。自分のアバターを作って、ワールドツアーして、それでキャラクターでいる誰かの弟子になって、その人から必殺技を覚えて、必殺技をいろんな人を教えてもらいながら、自分好みの必殺技が使えるキャラを育てていくみたいなモードがついてた。
これね、僕のまさにさっき言ってた成長要素がある格ゲーなんで、もうドストライス
だから、そういう意味では本当に意欲作というかね、すごいちゃんと作ってる感じなので、興味を持った人は本当これ面白いからやってみてほしいなと思ったんだけど、逆に俺はね、現時点で俺格闘ゲームでやりたいことってさ、もう波動拳竜巻旋風脚ってやりたいだけだもんね。必殺技
対戦だよね。
それも人とは対戦できないのね。大味にやりたいだけだから、だから昔ながらのアーケードモードをさ、ひたすらコンピューターとやって、何戦かやっては今日はおしまいみたいな暇つぶしというか、ちょっと気を休めるときにやるみたいな感じでしかやってないよ、まだ。まあ今日はよくわかんないままに格闘ゲームの話をしてみたんだけど、全然格闘ゲームをしたことがない吉田くん、なんとなく理解できた？全然できてないような気がして、今怖いんだけどさ。
いや、できた。実はね、ストファイの5買ったことあるんですよ。
あ、そうなんだ。
へぇ、
そう。まあ、嫁がゲーム会社なんで、
ああ、なるほど。
その、ゲームの勉強しようよって言って、2人でやってみたんですけど、操作むずってなって、総プレイ時間20分ぐらい。
やっぱそこだよな。
波動拳出ねーっつってやめたんですよ。
やっぱ新しく入る人にとっては難しすぎるんだよね。
むずいむずい。
僕らはスト2社会現象からさ、もうずっとあの操作感をさ、覚え続けてきた世代だから、
そうだね。
慣れてんだろうね。
あの、嫁のダルシムにずっと遠くからパンチされて完封されるとか僕はやったんですよね。やめてみたいな。どうしたらいいのっつって。
平和だな。
あ、そっか。
つまんねえと思っちゃったんですけど。はい、そう
まとめとしては、やっぱり、とっつきにくいってことだな。
そうだな。でもね、でもまさしくその新作だったら、もうワンボタンずっと連射しとけば、こう自然にこうコンボがつながって必殺技まで出る
ってい
うね、
ね、
そういうゲームになってた
モードもあるから、ね、普段から怒りを溜めてる吉田くんだからさ、そのワールドツアーモードっていう、ね、成長するモードで、レベルの低い雑魚を見つけてはボコボコにすれば、ストレス発散になるんじゃないかな。
最高、弱者を殴っていきたいですね。
そう。明らかに弱いからね。
ああ、それはいいな。積極的にやっていきたいな。
それ発散できるんじゃないでしょうか。
分かった。今日分かったことは、吉田と俺は相入れないってことだな。ぶん殴りたい吉田と俺が格ゲーするのはコマンド入力やりたいっていうゲームだからさ。
そうね。コマンド入力入れたい。
わかりました。じゃあ今日は分かり合えないということで終わりにしようと思います。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウォザードやりたい。
いいね。
知らん。